ブルックリンのレストランのテーブルに置かれたキッコーマンのボトルの背後には千年の物語がある。あの茶色く塩辛く深い旨味を持つ液体は12世紀に禅僧と一緒に中国から日本へ渡ってきた中国の発酵技術の最新版で、江戸期の消化組合が現代型にほぼ整え、バッハがブランデンブルク協奏曲を書く前にオランダ東インド会社経由でヨーロッパの食卓にすでに載っていた。醤油は世界史上最も成功して輸出された食品の一つだ。それがどうやってそこに到達したかという物語はほとんどついでのように東アジア料理史でもある。中国の祖先、原型は中国人が醤と呼んだ発酵ペーストの一群だ。最古の文献言及は紀元前3世紀に編纂された儀礼書集例にあり、すでに複数種類が記述されている。魚から作るもの、肉から作るもの、穀物と豆から作るもの、共有される技術は微生物的だ。穀物または豆に麹菌、典型的にはアスパルジルスオリザエかその菌原種を摂取し、強く塩を効かせ、数ヶ月から数年発酵させる。麹菌の酵素はタンパク質をアミノ酸に分解し、その中にグルタミン酸、21世紀後に池田菊苗が昆布から単離するのと同じ分子が含まれる。豆ベースの醤は徐々に肉ベースの醤を置き換えた。漢東大の中国に及んだ仏教の食事規範の影響もあって、動物由来の食品から離れていった部分が大きい。漢代、紀元前206年、紀元220年までに豆の醤、今でいう原始的な味噌やママ醤は中国全土に広がっていた。発酵中にそのペーストからにじみ出る圧搾液が醤油の原型だ。この段階ではまだ単なる副産物に過ぎなかった。日本への伝来は段階的に起きた。大豆栽培は弥生期、およそ紀元前300年までに日本に到達していたが、発酵豆テイスト技術はもっと後、奈良平安期、8から12世紀の中国留学から戻った仏僧たちが持ち帰った。日本の味噌、大豆と穀物の発酵ペーストは中国の醤の直接の子孫で、日本の味覚と気候に合わせて何世紀もかけて精錬されたものだ。日本の決定的な貢献は圧搾液を意図的に使うことだった。伝統的な説では13世紀に中国に留学した禅僧覚信が和歌山県沿岸の湯浅に帰国し、金山寺味噌、ドロッとしたもろみ風の発酵ペーストの技術を持ち帰ったとされる。金山寺味噌の桶の底にたまった液体は分離して整えてみると驚くほどのものだった。塩気があり、深い旨味があり、個々の原料が持たない複雑な香気を持っていた。湯浅は現在一般に日本の醤油発祥地として認知されている。これは鎌倉時代後期、おおむね1250から1300年頃のことだ。湯浅から技術は広がり、江戸期1600年代初頭には日本全土で原型的な醤油が作られていた。野田、長子、そして醤油の標準化。江戸期日本は醤油を地域工芸から国家産業へと押し上げた。幕府の本拠地、江戸現東京は莫大な食料需要を抱えており、その大半を供給することになった2つの町、千葉県野田と利根川河口の長子は共に江戸まで都合の良い水運距離にあった。両町は揃った原料を持っていた。地元産の大豆、関東平野の小麦、沿岸塩田の塩、清らかな川水、野田の商家、茂木高梨ほかは17から18世紀に事業を統合し、最終的に生産者組合を形成し、1917年にキッコーマンとなった。長子の商家、山佐ひげたも同様の軌跡をたどり、今も主要生産者として残っている。江戸後期までに野田一町で日本全体の醤油生産のおよそ半分を占めていた。関東風の高口醤油、色濃く力強く大豆と小麦のバランスが取れたものは、この商業的中央集権化を通じて日本の標準的な醤油になった。他の地域品種も生き残った。関西は薄口、色が淡く塩分が高く小麦の焙煎が浅いを発達させ、これは京料理の淡い美意識に合致した。中部地方、愛知、三重、岐阜はたまり、大豆ほぼ単独、非常に色が濃く粘性があり、小麦をほとんど使わないを発達させ、これは地元の八丁味噌の伝統と組み合わさった。 再仕込み、塩水ではなく既存の醤油を使って2度仕込む、白く小麦が主体を含めた五分類体系が今も指導されている。オランダの船に。ここからが現代の読者を驚かせる部分だ。17世紀後半までに日本の醤油はすでにグローバル商品だった。江戸期を通じて長崎に一つだけ認められた商館を維持していたオランダ東インド会社 VOC は、少なくとも1640年代から日本の醤油をヨーロッパとインドネシアへ船で運んでいた。17世紀のオランダの食著述家コルネリス・ラケルフェルトもこれに言及している。17から18世紀のヨーロッパの王室厨房ベルサイユを含むはそれを宮廷料理のソースに使っていた。英語のソイはオランダ語のソジャに由来し、その元は日本語の醤油だ。それは1853年のペリー来航を待つよりも200年前から日本の醤油はヨーロッパの食卓に載っていた。製品はそれを生んだ文化より早く旅をした。現代のグローバル調味料、20世紀の大量生産が醤油を再び変容させた。キッコーマンは1973年、ウィスコンシン州ウォルワースに最初のアメリカ工場を開いた。戦後の日本料理の海外進出とアジアの味へのアメリカの関心の高まりに対する直接の応答だった。超キッコーマン一社で世界の醸造醤油のおよそ3分の1を生産している。中国の老中と醸造中、インドネシアの甘いケチャップマニス、オランダの影響でパームシュガーを加えた変種、韓国の醤一族、ベトナムのシーザオ、どれも中国の醤の伝統の子孫、または十兄弟で、それぞれが地元料理に適応している。現代の市販醤油の少なくない割合は、実は醸造ではなく、化学的加水分解で作られている。大豆タンパク質を塩酸で数時間で分解する方式で、数ヶ月発酵させるわけではない。麹菌酵素由来の風味の複雑さを持つ伝統的な醸造製品は今も明らかに優れており、良いレストランや慎重な家庭料理人が使うのはそちらだ。違いはドリップコーヒーとインスタントコーヒーの違いに似ている。安い方は同じ役割を果たす、ゆっくりの方はそれをより誠実に果たす。千年が買ったもの醤油は、私たちが毎日使う食品の中で2000年以上前の発酵技術と途切れない実践の意図で直接つながっている数少ないものの一つだ。一本一本のボトルは洗濯の下流の濃縮物だ。どの豆、どの穀物、どの麹菌株、どれだけの時間、どれだけの濃さ、どれだけの塩、中国、日本、世界の連続性は、ブルックリンの厨房が12世紀の和歌山の禅僧の壺と湖北の寛大豆ペーストを祖父母に持つ調味料を使うことを可能にした。私たちが白いご飯に醤油を垂らすとき、湯浅の12世紀の禅僧と同じことをしている。語彙は同じだ。変わったのは瓶詰めだけだ。